さあ今日は今読みました詩編の32編をご一緒に見ていきたいと思います。まず皆さんに注目していただきたいのはこの詩編の初めに、ダビデのマスキールと書かれてあるかと思います。このマスキールとは、教訓または悟るという意味があるそうです。そうなんです。今日はこの詩編32編、ダビデのマスキールですから、ダビデが書いたこの詩編を通してマスキール、まさにダビデが私たちに伝えようとした教訓、そしてダビデ自身が自分自身の経験から悟ったこと、教えられたこと、そのことを私たちももう一度一緒に、受け止めてまいりたいと思っています。この詩編の著者であるダビデはこのようにこの詩編を始めています。幸いなことよ、背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主よ、主が罪、咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。ここに罪、背き、罪、咎とありますが、この詩編で私たちに教えようとしている一つのことは、私たちが神の前に犯してしまう罪、過ちという問題です。そして私たちが犯す罪だけではなく、その罪に対し神様が私たちのためにしてくださること、それはその罪を許してくださるというテーマがこのダビデのマスキール詩編32編には書かれている私たちへの教えだと思うんです。なぜなら、ダビデ自身がこの罪という問題に苦しみ、もだえた経験があるからなんです。それが3節、4節ですね。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。ダビデ自身、神様の前に罪を犯し、そしてその罪を隠し、誰にも告白することがなかった。もしくは、告白することができなかった時の心の様子を、神様は語っております。どなたかな？暑くないですか皆さん？大丈夫？ちょっと暑い。エアコン切ってもいいですか？はい。多分誕生日おめでとうと電話が来たのじゃないでしょうか。はい。ダビデ自身がその告白できなかった罪を打ち明けることができなかった、悔い改めることができなかった時の様子がここには書かれているわけです。それは骨、もう心、体のその芯から疲れ果ててしまう、そしてまたその神様の御手が重くのしかかり、骨髄が乾ききるような、骨の髄さえ乾ききるような苦しい経験があったということなんです。もうダビデと言いますと皆さんよくご存知の人物であり、イスラエル王国を築いた立役者であり、イスラエルの歴史の中では最も英雄な英雄として称賛されている王様です。イエス・キリストもこのダビデの子孫から誕生したと言われるほどで、若かりし頃には巨人ゴリアテ、ペリシテ軍のゴリアテという兵士と1対1の戦いをし、たった小さな石でゴリアテを倒したという、その信仰、彼の信仰は誰もが敬服する、 そんな偉大な人物でありました。しかし、そんな誰もから称賛される功績だけではなく、その生涯の中では取り返しのつかない過ちを犯した人物でもあるわけです。まあ、その大きな大きな過ち、その一つといえば、自分の兵士であるウリアの妻バテシェバとの事件であるかと思います。まあ、よくご存知のお話かと思いますが、たまたま宮殿の上から眺めていたダビデはバテシェバという女性に目が入り、はい、目に移り、その女性を気に入り宮殿に招き入れ、その女性と関係を持ち子供を設けてしまうわけです。そしてこれはどうしたらよいかといろいろ考え、その過ちを隠そうと自分の兵士であるウリアを戦地からわざわざ呼び寄せ、今日は家に帰って休みなさいと、あたかもウリア、自分の夫と妻によってできた子供と見せかけようとしますが、ウリアは本当に立派な兵士で、王様、戦いの途中に私は家に帰ることなどできませんと、その王様からの、言葉を、断り、そしてまた戦地へと戻っていくわけです。まあ、困ったのはダビデ王ですよね。ダビデはどうしたらよいか悩み、そうあるならばウリアを今度は激戦地、まさに戦闘の前線へと送り込み、そしてあたかも戦死をしたかのようにダビデを敵によって撃たせるわけ、ウリアを敵によって撃たせるわけです。そして戦争で旦那を失ったバテシェバを自分の妻として迎えるわけですが、周りの人から見れば自分のために戦い前線へと出ていったウリア、イスラエルのために戦死したウリアの奥さんであるバテシェバを王様がわざわざ妻として招き入れる、それはなんと哀れみ深い、また戦争未亡人となってしまったバテシェバを助ける王様の哀れみな行為であろうと映ったかと思うんです。そうすることによってダビデは自分の犯した過ちをうまーく隠し処理をしようとしたわけなんです。しかしそのうまく処理しようとしたダビデでありますけれども、この事件が記されているサムエル記第2、11章27には、門が開けるとダビデは人を遣わして彼女を自分の家に迎えた。彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかし、ダビデが行ったことは、主の御心を損なった。周りの人からは、あたかも王様の憐れみ、そして優しい王様だと映ったかもしれませんが、神様のその御心にはそのようには映らなかった。ダビデのしたことは主の御心を損なった行為であったわけなんです。まさにこれこそがダビデが犯した神様に対する背きの罪だったわけですよね。まあ、その時代には週刊文集はなかったと思いますけれども、もしあったならば、これこそまさに王様スキャンダル、ね、文春法が打たれ、まあ、王様の立場さえも危うくなる、まあ、スキャンダルとして、失脚しなければならないような過ちであったわけなんです。しかし問題はそのような周りの人の評価やその罪の由に受ける社会的制裁云々よりも、ダビデは何よりもその見損なった神様に対してその罪を隠し通すという中で、彼の表ではなく心のその奥底で骨が疲れ果て乾ききるようにもだえ苦しむような罪のゆえの葛藤が生じたわけなんです。神様の御心を損なった中に居続けることがどれほど苦しく強く耐えるに忍びない痛みであるかということを経験していた、そのことがこの詩編には赤裸々に綴られているわけなんです。 でもこのようなダビデでありますが、ダビデは偉大な人物として、また信仰の人として歴史の中で評価されていくわけですが、なぜにそんな評価を受けることになるのか、大きな過ちを犯しているのではないかと私たちは思うわけですが、そんなダビデの信仰を表すのが次の5節だと思うんです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。まあ、そのような苦しみを経てダビデは罪の告白をするわけなんです。そしてその告白に対して神様はそのダビデの罪の咎めを許してくださっているということなんです。まあ、このダビデ自身の罪の告白と悔い改めをもって、ダビデの心の中をじりじりと焼き尽くすような、この罪による罪悪感からの解放を経験するのですが、まあ、実はこのバテシェバとの一件に関してはダビデが自ら思い至ってこの罪を告白に至ったというわけではありません。まあ、ダビデ自身はその罪をうまくごまかせたかのように物事は進み、バテシェバを妻に迎えてから約1年ぐらいです。しばらく時間が経った頃、ナタンという預言者がダビデのもとに使わされ、ダビデがその隠している罪について指摘するわけなんです。そして、ダビデはそのナタンの指摘を通して、改めて自分のしてしまった罪の大きさ、神様に対する、背きに気づかされ、罪の告白へと導かれていくわけなんです。ここに今日私たちが学んでいきたいダビデのマスキール、教訓があると思うんです。それは、こんな間違いを犯す私たちに注いでくださる神様の憐れみと恵みがあるということ。それと同時に、私たちの方から一歩踏み出さなければならない信仰の主体性だと思うんです。いつも神様の前につまずき、神様に背き、罪を犯すのは私たち人の方でありますが、しかし聖書の中に繰り返し繰り返し伝えられているメッセージは、そんな愚かな私たちを神は見捨てるのではなく、罪につまずく私たちに対し、神に背く私たちに対し、神は私たちを見捨てず、むしろ私たちを探し、そしてそんな私たちに憐れみを注がれようとされている姿です。罪のね、人類最初の罪と呼ばれているエデンの園での出来事も、善悪の木を食べてしまったアダムとイブに対し、なんであなたはそんなことをしたのかと諦められるのではなく、神はエデンの園であなたはどこにいるのかと探されているんです。エデンの園をくまなく探されている神がおられます。しかしそんな神に対して、イチジクの葉っぱで己を、木の陰に隠れ、イチジクの葉っぱで自分自身を隠したのは私たち人間の方なんです。まあ、皆さんもきっと経験があると思います。間違い、失敗、やってしまったと思うときに、どこかで私たちはその自分の愚かさ、その間違いを隠してしまいたい、誰にも知られたくない。あたかも何もなかったかのように、あたかも何の問題もないように振る舞いたくなってしまう私たちの弱さや、そんな罪の傾向がないでしょうか。 しかしダビデ自身も自分からの経験、自らの経験でその罪を隠し続けること、黙り続けること、それがどれほど辛く、その骨の髄から苦しむような苦しさがあるということなんです。そしてダビデも経験したように、私たちはうまく隠したと思っても、それは隠し続けることはできない。何よりも神の目の前に損ない、神に損なわれる行為であると、神はご存知であるということなんです。しかしこれが聖書に書かれている本当に不思議な、そして恵みであるわけなんですけども、神様はそんな私たちについてこのように語っておられるのです。これがイザヤ書30章にある言葉です。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がれる。恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようと立ち上がられる。恵みを与えようと私たちを待ってくださる、そして憐れみを与えようとわざわざ立ち上がってくださる神がおられるということなんです。すなわち私たちを探し、そんな過ちを犯した私たちに届こうとされている神様の姿です。それは私たちを探し、とっちめ、懲らしめ、裁くその神ではなく、恵みと憐れみを注ごうと私たちを探してくださる神でおられるということなんです。ではそんな神がおられることを知った私たちは、そんな神の前にどうすればよろしいのでしょうか。それが32節、6節、7節です。それゆえ敬虔な人は皆祈ります。あなたに向かってあなたがおられるうちに、大水は濁流となって彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。このあなたがおられるうちに、まあ、これも一つの、大切な表現ではないかなと思うんです。と言いますのも、私たちはその隠したい、逃げたい、逃れたいという傾向から、まあ、神様がこんな憐れみ深く恵みに富んでおられ、どうして許してくださるのだから、まあ、罪の告白は今でなくてもいいやと、時にそんな罪を無視し、私たちの中にある問題をうやむやにし、先延ばしにしてしまうことがあります。しかし神様は罪の結果は死であると、ローマ書にも書かれてありますように、罪の力があなたを拘束し、そしてたった小さな罪から始まる、そのパンダネのような罪があなたの中で膨らみ、そしていずれあなたを破滅させる前に、もうあなたのその罪を知り、あなたを立ち返らせよう、あなたに憐れみ、恵みを注ごうとされる私がいる間に、私にあなたから歩み寄り、私に立ち返り応答しなければならないという神様からのメッセージではないでしょうか。これが神の憐れみ、恵みに対する私たちの姿勢、主体性、積極性ということであるわけなんです。それは許してもらえるから、どうでもいいや、いつでもいいや、大丈夫だという受け身ではなく、私たちの方から神に近づいていこうという信仰と勇気を持って一歩踏み出す主体性であるわけです。神様はダビデが罪を隠し黙っていた時に、 自らその一歩を踏み出すことができるようにと、わざわざナタンという預言者を用意し、使わし彼を励ましておられます。では私たちに使わされるもの、預言者とは誰でしょうか。それはナタンではなく、神はその一人子であるイエス・キリストを私たちのために使わしてくださっているということ、そしてそのイエス様も自らが天に帰るときに神に祈り、天からの助け主を送るように、まさに聖霊なる神を送るように求められたように、今私たちには私たちの犯した罪を示し導いてくださる聖霊の存在が与えられているということなんです。ダビデにとってはナタンという預言者が神様の憐れみ愛の印となりましたが、神様は私たちのために御子イエス・キリストをわざわざ送り、聖霊なる神が私たちに使わされているからこそ、心の中でその罪を指摘され示されるのであるならば、私たちは心を堅くなにするのではなく、勇気と信仰を持ってダビデのように主体的に応答をすることが大切であるということです。ですから神様は、続けて語っておられます。38節9節ですね。あなたはあなたが行く道であなたを教え、あなたを諭そう、あなたに目を留め助言を与えよう。あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。靴輪や手綱、そうしたバグで強いるのでなければ、それらはあなたの近くには来ない。私たちに対し目を留めてくださり、悟り、そして歩むべき道を私たちに教えてくださっているのが私たちの神様なんです。しかし私たちがその神様に対してその声に耳を傾けて自ら応答し、その神が示される道に歩むということを私たちが選択し、主体的に一歩を踏み出さなければならないということなんです。それは靴輪や手綱のようにバグによって押さえつかなければ言うことを聞かない愚かな馬やラバのように反強制的に導かれるのではない。神様は私たちこそ一歩その神様に向かって歩まれるその信仰を求めておられるわけなんです。あまり私はテレビを、普段、家にはテレビがないので見ませんが、年末たまたま、実家に帰ってテレビを見ましてたら、見てましたら、よくまだやってるんですね、警察の後をテレビ局が追って事件の現場に迫る、その中で、一人の方が覚醒剤、大麻に手を出され、それが警察の職務質問の中で見つかってしまい、逃れようと必死に暴れるのですが、観念して道端に座った時に自分の犯した罪を手錠がかけられた時にようやく気づき、愚かでしたと、もうこのようなことはしませんと必死に悔い改めている姿がありましたけれども、まさに神様が私たちに求められているのは、そんな手錠をかけられもうどうしようもない状況になる前に、あなたは私がこれほどまでに憐れみ恵みを注いでいるのだから、あなたの方からバグや手綱で引かれる前に応答しなさいというメッセージではないでしょうか。十節、悪しき者は心の痛みが多い、しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。ダビデはここで何をもって恵みが取り囲んでいると言っておられるのでしょうか。ダビデの歩み、 彼自身の人生は本当に紆余曲折であり、バテシェバとの大きな過ちもあり、そしてその結果どうなったかというと、生まれてきた大切な子供が、その命が失われるという辛く痛い経験も、通されました。また王様としても、なんと自らの息子に謀反を起こされ、都エルサレムから追放されるといった苦しい経験もした人物であります。まあ、聖書を読みますと面白いものに、ダビデ王は立派な王様でありますけれども、立派なお父さんではなかったようなんです。家庭内でも決して多くの人の模範となるような父親の姿ではなく、うまく機能をしていない家庭の様子などが聖書には赤裸々に綴られています。まあ、ダビデのように立派な戦士でもあり王であった、そんな人物は、偉大な人物であればあるほど、そんな偉業などが表に立ち、そんなダビデの負の側面は隠され、その人物がいかに偉大であったか美化する傾向があるかと思います。しかしダビデに関しましては、詩編その綴る歌の中にも、そしてまた聖書に書かれている記述においても、彼らの生き方には失敗、彼の罪、そしてそのゆえに葛藤するダビデの素直な心の中が赤裸々に記されているということなんです。そして私たちは決して偉大な人物だけでは終わらない、等身大のダビデという人物を知ることができます。そしてなんでダビデがここまで偉大な信仰者として称えられているか、それは彼の行ったこともそうかもしれませんが、私は何よりもダビデは自分自身の弱さをよく分かっていた人物であったと、そしてそれゆえに彼は、私には神様が必要であるということを十分に心得ていた人物が、彼の偉大な信仰につながっているのではないかと思うのです。ダビデは大きなつまずきはしました。しかしつまずきっぱなしでそのままにするのではなく、そんな彼に憐れみを持って手を差し伸ばしてくださる神様にもう一度しっかり向き合い、そしてその神様の手を握りしめるためにもう一度立ち上がる信仰を、失敗を繰り返す中で何度も何度も見せ、決して神様から離れようとしない、そんな信仰を彼の生涯まで貫き通した、そんな失敗者でもあり、しかし神を信じ続けた信仰者である、そんなダビデの姿が、私は聖書の中でダビデが特に称賛されている一つの理由ではないかなと思うわけです。主に信頼する者は恵みがその人を取り囲んでいる。恵みが取り囲んでいるとは、自分は神様が必要である、そんな自分の弱さ、自分が抱えている罪の現実を知り、しかし神により頼み信頼し続ける人のことだと思うのです。しかしその反対に、悪者とは自分の罪を隠し続け、その現実から目を背け、自分は正しい、神など必要ない、神の憐れみなどは自分には無用だと神を拒絶する人、神を信頼するに至らない人のことではないでしょうか。さあ、私たちはこのダビデのマスキールを通してどのように受け止めるでしょうか。恵みが取り囲むとは、ダビデの生涯を見ても決して良いことだけに囲まれて生きていくという意味ではないことはよくわかるでしょう。ダビデが経験したことの 経験したように私たちもきっと良いことも悪いことも私たちの歩みの中には起こります。しかしどんなことが起ころうとも、良いことが祝福によって恵みによって起こるならば、その良いことの中で私たちは決しておごることなく、または時に失敗をしつまずいてしまうならば、その失敗を隠し逃げるのではなく素直に認め、それでも神を信頼し神の憐れみの中に歩み続ける時にこそ、本当に私たちを包み囲むように導いてくださる神の恵みを経験するのです。ですからダビデは最後このように詩を閉じています。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。正しい者たち、すなわち神を信じ神を信頼し神と共に歩む者たち、主にあって喜びの声を上げよ。すなわち神を賛美して行こうではないかということなんです。2022年もスタートしました。どのように1年になるかは私たちには分かりません。ただ何が起ころうとも、どんな出来事が私たちに直面しようとも、私たちはいつもその恵みで取り囲んでくださる神を信じ神を信頼し、その神にすがり神の前に立ち上がり、キリストの十字架のゆえに神の許しを注いでくださる、注がれているものとして、私たちは神を礼拝し続け、ご一緒に感謝の中に歩む一年を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。